あ、どうも。どうも。
懐かしいね。
どうも。輪島です。
輪島さん来たね。
どうも。
どうも。輪島さん。
あなた誰ですか？
稲造ですよ。
どうも。
どうも。なんか何？
いやいやいやいやいや、久しぶりですね、稲造さん。
久しぶりですな。
なんだかんだ言いながらですね、収録日3週間空いてるんですよね。まあまあ一応毎週1回上げてるんですけれども。
はい、そうですね。
もうね、9月ですよ。
9月っすよ。
びっくりっすよ。
はい。
ちょうどね、だからね、7月ぐらいまでは割と毎週撮れてたんですけど、
はい。
あれから、だから、月1みたいになっちゃってるよな。
そうですね。
うん。8月は1回しか結局撮ってないし、
はいはいはい。
ほいで、今日だべ。
今日です。
実は9月
!9 月。うん。だいぶ涼しくなってまいりましたね。
これが不思議なもんでね、
はい。
あれだけクソ暑かったのにね。
ほんとですよ。
たりとこの、なんていうの？
はい。
涼しくなったね。
はい。
うん。
過ごしやすいというね。
今は、9月の4日でございます、今日はね。
そうですね。
はい。9月の4日月曜日。
月曜日。
時刻は23時40分と。
はい。
いうことでございまして。
はい。
さあ、稲造さん。
はい。
今日はだいぶ溜まってることもあるみたいですね。
もう、あともう、前、以前からですね。言って、言っていた懸案事項というか、もう僕が危惧していた。
危惧していた、
ねえ、もう。
まあ、ちょっとね、社会派と言いますかですね。
はい。
まあ、稲造さんのこの政治ネタもかなりですね、はい、数字がよろしゅ
う
ございます
と。ありがとうございます。数字いいんですね。
まあ、わかんないですけどね。とりあえず、まあ、どういいんだかわかりませんけどね、はい。悪意持ったらいいかもしれませんけど、はい、まあ、わかりませんけど、
はい、
まあ、とりあえず、今回もですね。まあ、はい、状況が状況ですから、まあ、誠にこの時期を得た、ね、
はい、
トークになるんではなかろうかと。
そうですね。
いうふうには思っておる次第でございます。
はい。
はい。今日の草みかでございます。
はい。
ね、うん。まあ最近ね、身近な残念なことでね、
はい。
愚痴ったり、ののしったり、
はい。
いろんなことを言ってましたんで、そろそろこの、真面目なと言いますか、
はい。
はい、まあ、多分、まあ、めちゃくちゃになると思いますけど、
はい、
まあ、ネタ的にね、
うん、
ちょっとこう、ちゃんとしたネタを、ちょっと向き合ってみようかと。
なるほど。
いう協力さみかでござい
ます。なるほど。
はい、ね。うん、9月。
9月。
ああ、2年目の、3年目だね。
はい。
3年目の9月と。
そうです。
ことでございますので。
はい。
今年は、まあ、途切れることなく行きたいね。
行きたいです。
まあの9月ですからね。
まあ、そうですね。
はい。
はい。
タイトルコールいきます。
はい。
双葉太郎と、
稲造の、
腐りかけのみかん。
過去仮。
今日は、切れてるよ。
はい。
うん。というわけで皆さん、こんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
ねえ、ほんともうね、
はい、
いいですね、人生ダブルボギー、双葉太郎でございますね。
すごい、すごいやばい、ダブルボギーとか言って、
はいはい、分かる人は分かると思いますけどね。デケが一つと、まあまあまあ、どうぞ、まあまあまあ、そういうことでございまして、実は9月ということで、
はい、
それも新たに、うん、秋の草みか、
なんか美味しそうじゃないかな、
分
かんない
よ。天高く、はい、馬超ゆる秋ですよ、
はい、
ね、
はい、
馬ばっかり超えていくという、
はい、
大変な時期でございます。
そうですね、ね、
まあね、ちょいとね、本当ね、はい、私ことで申し訳ないんですけど、私右乳首がえらいとございます。
なんかあったんですか？どうしたの？
あのね、これ次回ちょっと話そうと思ってんだけど、まあ、ちょっと塾の関係で、
はい、
国語と社会にも手を出しとるですよ、
はい、あ、やってると、
は
い、
これでちょっと勉強していこうと。
う
ん、で、まあ、1階の第2今みたいなところが教室になってるんですけど、
はい、
で、2階が私の、まあ、控え室というか私の、まあ、寝部屋、まあ、言うなれば、まあ、巣ですよね。
はい、
で、そこと往復するのに、いっぱい書類を持っていこうと思ったら手にですね、シャーペン持ってたの忘れたんですね。
ああ、なるほどね。
それもブッコン、
うわ な、な、なに、なに、も
しかして。右乳首に刺さりまして
ですね。あ、もしかして自決したわけ。
もう、右乳首切腹でございます。切腹じゃない。接乳首でございますよ。
接乳首。刺さっちゃった。
もうね、もう血が出る、血が出る。
大丈夫？
もう、これでね、あの、上の乳首が痛くなる
し、
ね。
それ、ちゃんとね、今、消毒した方がいいよ。
グラビアアイドルみたいにですね、こう、ニップレスみたいなものをしてますけどね。
あ、しょうがない。
あの、ほら、丸いほら、
あれ、
絆創膏あるでしょ。
うん、
あれをね、貼らないとね、痛くて痛くてね。
これは痛いでしょ。
うわぁ、もうちょっと大変でございますけどね。まあまあ、そういう、こう、アクシデント、はい、にこう、まあ、見舞われたわけなんですけど、ね。
なるほど。なるほど。
稲田さん、最近どうですか？
最近あれなんですよ。うん、いろいろとね、うん、旅行に行かせていただいたりとか。
そうだよ。広島に、ね、
はい、行きました。
行った話もあるよね。
あ、もう楽しく、あのね、あれなんですよ。お世話してくれた方、先の方々がですね、
うん、
とてももう、素晴らしく。
いや、じゃあもう私も交流を出していただいてますけど、本当にね、
いい方たちです。
素晴らしいですね。
そうなんですよ。
こういう生き方をしたいなって、つくづく思う、今日この頃なんですけどね。
そうですね。もう、その方たちのおかげでね、
うん、
ご迷惑になったと思うんですけど、
本当ですよ。
本当ですよ。本当にありがとうございました。
本当ですよ。
この場を借りてですね、まずは
このようなものが、
私のようなものをですね、
伺いまして、
受け入れてくださりまして、ありがとうございますということで、本当に思っておりますんで。うん、
いやー、近災、広島、はい、今回は、はい、サマーか。
サマー。
ね。
サマーですね。
うん、ギリギリサマーですな。
はい、
まあもう、撮ってる頃はもうオータムなんですけどね。いやーでも、まあ、これ面白いもんでね、8月は本当にお盆を過ぎてもどこまで行くんだろうっていうぐらいですね。
はい、
暑かったですよ。
暑かった。
もう天気予報を見てももうつまらないつまらない。週間天気予報全部上35、下28。そうそうそう、全然面白くないんですよ。
もう G とかいう話もしてたもんね。
おったな。G との対決。
やってた。
俺編集して思ったんだけどさ。うん、もう稲造が一生懸命2メートルあったら G 怖くねって。まあ、ありでも怖えよ、バカ野郎と思いながら。2メートルあったら何でも怖えよ。
あ、そうか。別に G じゃなくて
もさ。お前 2メートルのムカデ考えてみろよ、お前。
怖え、怖え。
怖すぎるぞ、
怖え、怖え。ヤモリとか。
わ
ぁ。2メートルのヤモリ怖えな。
ビッタされそうになるぞ、お前。キューアみたいなで、バチッ、開いてみたいな。
そうそうそう。
恐ろしいよ。
おぉ、怖い、怖い。
何でも怖えよ、と思いなが
ら。怖え。雲とかね。
そういう突っ込みを繰り返しながらですね、私もギリギリの編集をしておる次第でございます。
なるほど、なるほど。
思いっきり昨日の朝編集してましたからね。もうね、夏休み大変だったんだよ、ほんと。
はい、
もう二度と死ねあんなの、もう一日8時間かけ、5日間とかもうしない。
あ、お疲れ。
もう死ぬ。
はい、
やっぱ ね、経験、まあそういう経験をしてね、
はい、
こう丸まっていくんでしょうけどね。
うんうん。
うんうん、まあ、いろんなね、楽して勉強してもらえるのが企画もいろいろ考えながらの、
はい、
2学期なんです
けどね。そうなんですね。
うん。なんでも、世界情勢をちょいとこう、目を向けてみると。
そうそうです
ね。9月9日に、
はあ、
なんだかんだと。ね。
なんかこう、気な臭い。
まあちょっと、こう、アメリカとね、
はい、
北朝鮮を中心とした、
はい、
まあ世界情勢ですよ。
はい、
うん。どうもちょっとね、まあ、北朝鮮で当然そのミサイル威嚇も非常に頻繁になってきてますし、
はいはい、
なんかニュースが非常にこう、偏って、ってきたなというか、
まあまあもう
凝り固まってきたなというか、
最初からね、
うん、
偏ってるのがこの我が国のね、
うん、
メディアなんです
けど、ね。まあまあまあ、メディアはそうですよね。
偏っている。
まあまあそうなんですけども、情勢的にもね、ちょっとこう回数が多くなってちょっと新鮮味がなくなってきたというか、
うん、
まあ逆に言えばそろそろ秒読みなのかななんて思ったりもする今日この頃なんですけどね。
ね、
はい、まあそれについて、うん、ちょっと稲造さんが、
はい、
日本は日本たち怒っている。
まあ、日本だけじゃなくて。
にも持っている
、もうね、いい加減にしなさいよ。
うん、ということを
私たち。私たち。
私たちも含めてね。稲造さんのご提案があって。ところどころ、双葉総一郎さんも出てきます。それで行きたいと思います。
多分、無茶苦茶な回になると思う。
まあね。
面白い。
うん、最後まで、まあ、気が向いたら聞いてください。
そうですね。
という感じかな。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
腐りかけのみかん。カットカリ。
先日届いた小包みを双葉さんのところに持って行ったら、ずんこちゃん、これはオウムさんじゃなくてオウム真理教というんだよ。これから何か届いたら私のところに持ってきなさいねって言われちゃいました。でもあのいっぱい配線がぐちゃぐちゃのヘルメット、双葉さん一体どうするんだろう。でも 頼りになるな。さあ、気持ちを入れ替えて、稲造さんへのお弁当を作らなきゃ。くさみか、聞いてね。
一年生になったら、てれれれってってって、
くさみか。さあ、というわけでございまして、前半でございまーす、はい。
前半のターン
ですね。最近のくさみかを聞いてくださってる方はわかると思うんですけど、
はい、
この前半の、いわゆるジングルですよね。
はい、
の間にあの、ずんこちゃん、毎回、
トークずんこ。
登場してもらってます。
はい。
うん。で、基本的にね、このオープニングと前半のつなぎのところは、うん、前回の、うん、2回目。
はい。
まあ、要するに2回ずつ上げてるような感じですね。
そうですね。うん、
で、前半と後半のつなぎのところに、うん、新しいものを
入れていく。
これ結構大変なんだぜ、これ。
いや、まあ、考えるの大変だけどね。
だけどね、まあ、ずんこちゃん可愛いね。
可愛いですよ。
やっぱ声可愛いね。
声可愛いですよ。
ああ。ということでね、ちょっと双葉さんも絡みながらですね、やばい方向にどんどんどんどん爆心してるんですけどもね。
やばいですね。
そろそろ軌道修正しなきゃまずいかなと思ってるんですけども。
はい。
まあ、それはそうと、
うん、
稲造さん、軌道修正といえば、
はい。
どう修正すべきなんですか？
あれですか？
どうも皆さん。
北朝鮮問題ですかね。
そうです。こんにちは。
ですね。
双葉総一郎です。
こんばんは、双葉さん。
こんばんは。うまくまずに、
ええ、
私の日記からね、乗ったんですけどね。朝までナオテレビ30周年。
はい。
はい。私はね、司会者とは思ってないんだよね。はい。公然としたらディレクターと思ってんだよね。
はい。
ね、政治家の皆さんはね、はい。そうして本音を言わない。
言わないですね。
うん。そして、評論家の方々はね、はい。気をされてね、
はい。
なかなか本音は言えなかったりする。
全然言わないですね。
こういうところをね、
はい。
で、僕は本音を聞きたいんだね。
はい。
で、今日はね、稲造さんに本音を聞こうと思う。
はい。
実際に、こう、北朝鮮とね、まあに、はい、まあ、日本、それから、アメリカ、を含むですね、
はい、
まあ、X デーなんていうのも話もありますけれど、
はい。
実際ですね、これ、まず、現状としてですね、どういう状況にあるのかっていうのを簡単にちょっと説明していただいていいですか？
やっぱりあれですよね、まあ、ここ10年ぐらい前から、ね、核ミサイルを作っているということを分かっていながら、
うん、
簡単に言うとアメリカ、まあ、日本もそうです。北の技術力舐めていましたよね、ずっと。
そうですね。
で、作れっこねえよとか、日本人も含めてなんだけど、あんな国にね、ミサイルが作れっこねえ、核兵器作れっこねえとかって言って舐めてたら、いつの間にかね、どんどんどんどん核実験やられてですよ。
で、今、あなたいいこと言った。
はい。
そうなんですね。舐め切ってたんですね。
舐め切ってました。
まあ一応国際的な、まあ声明としてですね。
はい。
まあ威嚇をするたびにですね、うん、核開発をやめるようにというふうな、まあ抑制の、その、
遺憾の違法
は出したんですね。
バカな遺憾の違法ってやつですね。
はい。もう本当によくわかんないですよ。遺憾は遺憾のではないか。はい。
わけ
は
そうなんですよ。全く全く実行力というかですね、効果がない。
高速力はないですね。
全く効果がないんですね。
まあそういう中で、先だってですね。
はい。
北朝鮮の方で、まあおそらく水爆実験だろうと。
はい。
いうことで、あったと。
はい。
いうことで、まあ、いわゆるその放射線量に関しては、まあ、異常はないと。はい。いうことらしいんですけれども、
はい、はい。
まあ、国内では、トンボルズフルダー！トンデレーズフルダーシビダー！なんかいうことでですね。
なんか言ってますね。
なんかこう、大々的に大成功だと。
はい。
言われてるみたいですね。
一つ聞いていいですか、双葉小一郎さん。北朝鮮の言ってるアナウンサーみんな白い粉でもやってるんですかね大声は。
こんなに、それとね、マリファナが大好きしゃべった
そうなんですよ。
そんなこと言ってたまにし
ょ、
今、ピー入れるとダメ
なんじゃない かな。いや、入れなくていいです
。
まあ、ちょっとね、そこを引っかかれちゃいましたね。
まあ、現状で行くと、まあ、とりあえず、まあ、ちょっと、双葉総一郎さんずっとやってるとですね、ちょっと僕も喉がガラガラなってくるんで、
疲れてくるから。
あれなんですけど、はい、まあ、一応とりあえず、今、まあ、一応緊張状態って言っていいのかな？
緊張状態ですよ。まあ、まだね、子供の口喧嘩みたいな部分はあったんだけど、
うん、
とうとうさ、今日ですか？昨日ですか？
うん。
70キロトン。
そうそうそうそうそう。もう
ちゃんとした核兵器水爆レベル。
もう
もうね、
言ってましたね。
そうなんですよ。うん、爆発力を得てしまったので、
うん、
まあ、要は広島型の3倍ぐらい。
うん、
もう完全に、核兵器として成り立ってしまったんですね。
うん、
爆発力が事実ならば。はい。
そうなんですよね。
はい、
でね、僕見てるとね、うん、なんかね、キム・ジョンウンさん。
はい。
まあ、ちょっと被害妄想が過ぎるような気がするんですよ。
お薬処方する人いないんですかね、誰かね。
と思う。じゃあ、それぐらいね。
ええ、
もうちょっとなんか逆に、
ええ、
昔、 あの、威嚇射撃というか、まあ、お祝いの時にバーンって撃って、うん、それで、まあ、開発はしてたと。言うけど、はい、ジョイールさんの時は、はい、まだなんか、大人な対応やったような気がするんですよ、若干。
まあ、国際情勢に関しては大人の対応でしたね。
うん。を、要するに周りをよく見ながら、
はい、
あの、自分らの立ち位置と言うべきことっていうのを、うん、まあ、アピールしてたような気がするんですね。
そうですね。
なんか、最近、やたらめったらやってるような気がして、年齢的にも子供でさ、ね、
うん。
うん、ちょっとね、あの、キム・ジョンナムさんをぶっ殺してみたりとか。
ああ、おじさんをね。
そう、はい。ちょっとなんかね、あの、被害妄想ぶってんじゃねえのかなっていう気がしてしょうがないのね。
うん。
その辺はどうですかね。
まあ僕思うんですけど、うん、やっぱ、あの、本当に、核兵器としての技術がね、
うん、
かなりクオリティが高くなってくると、
うん、
早く作りたいっていう衝動がね、人たちは思うんじゃない？
まあ
実は、
そうでしょうね。
やっぱりね、やりきりたいと、
うん。
やりきって、実験の成果を見せつけることによって、国際世論をね、こう、諦めさせたい。簡単に言うとね、昔さ、あの、うん、インドは核兵器持ってて、パキスタン
は
持ってなかった。
はいはいはいはいはい。
あの時にパキスタンはさ、ボロカス言われながらも、核兵器実験して、とうとうパキスタンも核を持ったね、
うん。
という風になった時に、最初はアメリカとかはとやかく言ってました。国際情勢、
うん、
てめえふざけんなパキスタン核兵器作りやがってって言ってたけど、
うんうんうん、
考えてみてください。今数年、もうな、10年近く経ちます。
何もなくなったね。
何も言わなくなったでしょ？
うち、争いというか、うん、あの辺も。
そう、緊張状態なくなったよね。
パキスタンなくなったね。
そうでしょ？
そういえば。
やっぱりね、クソ、あの、球場信者。クソ球場信者ですよ。
うんうんうん、
が、核兵器はダメだって言うけど、核兵器はちゃんとした抑止力があるんですよね。
うん、
悪いけど。
うん、
クソ救助信者と、クソ平和ボケ、主義者ね、
うん、
最後ですね、の人たちのね、論法でいくとね、ますます日本がね、舐められるような状況に陥っていくわけですね、
うん。
要は国際的な。
そこもなんかおかしいよね。
うん、
本来だったら左の方が、核を作れ作れって言いそうなもんなんだけどね。
うん
逆だいな。
なんかね。
うん。その辺もちょっと歪んでるよね。
いやもうね、だから結局あれでしょ？日本にさ、そういう、そういうことを考えさせないようにしてきたわけじゃないですか。
うん、左側だからそういうことなんだよな。
うん。
うん。なんかその辺もちょっとなんか違和感あるよね。
まあだから結局さ、左の人たちもさ、平和っていうの口だけで言ってさ、
うん、
責任感ないのよね。
うん。本当の平和は何かっていう部分ですよね。
うん。
うん、ただよ、さっきも言ったけど、ジョン・イールさんの時は大人な対応をしてたと。
まあ、
その時に開発が成功していれば、
はい。
まあ、カードとしてうまく切ってくるでしょうよ。
そうですね。
と思ったんですね。
はい。
だけど、お坊ちゃん。
はい。
なんか、お子ちゃまじゃないですか。
はい。
だいたいほら、僕らもそうです。新しいおもちゃ買ったら、すぐゲームしたくなるじゃないですか。
使いたくなるんですかね。
うん。まあそういうことはないのかなってすごく思ったりもするのね。
あ、いや、そこまでバカじゃないと思う。
大丈夫かな、
うん、
側近ぶっ殺したりしてるけど大丈夫かあいつら。
いや、要はね、側近ぶっ殺すまでは国内の、うん、国内情勢に影響当たらないじゃない。
うん、まあでも、なんかね、俺、だからそこが被害妄想、ちょっとね、うん、その開発以外の部分の、
はい、
情報も総合すると、うん被害妄想というか、
うん、
何やろ、ちょっと病的というか。
な、要はガチな、
なんかね、
ガチな病気の人ってこと？
そう、そう、そう、そう。
あ、本当に病気、病名がつく病気。
そう、数十回前だっけ？
はい。
言ったような病気？
ああ、なるほど。
パーソナリティ的な。
パーソナリティ障害を彼は持っているんじゃないか。
なんか、とか、統合失調みたいな。
もうそういうのが、どうすんだよ。そういうのが国の原種どうすんだよ。
いや、でも、それは変えられないじゃない、あの国は。
変えられないね。
不正集だからさ、はい、もう決まっちゃってっから。
はい。
だから俺、それがね、うん、ちょっとね、見え隠れするのさ。
ちょっと嫌な感じ。
そのジョン・ナムさんなんてそんなに慌てて殺せなくたっていいわけじゃない。
いや、はっきり言ってそうです。
だから、もう結構年だしさ。まあそら、はい、北朝鮮の明るい未来っていうものを願ってる一人ではあるよ。
はい。
だから今の国策には反対なんだろうけど、
はい。
なんか、そんなに慌てて、ね、
殺さなくてもね。
うん、そんなに実験があるわけじゃないんだからさ、っていう。
まあ、なんだろう、粛清を楽しんでる節が実はちょっとあるかもしれない。
なんかね。しかも時間、これもなんか、要するにね、なんか病気とか、要するにその常識がない人の共通点なんだけど、
はい、
時間軸がおかしいんだよな。
時間軸おかしいね。
そう。
本当常識がない人の共通点は時間軸がおかしい。
おかしいんだよな、うん。これが、 やっぱり是か非かっていうと善になっちゃうんだよね。
なるほどね。
どう考えても。
なるほどね。
うん。これは、身近なところ、まあ、でもこれはそうなんですよ。はいはい、1対1で行くと、ちょっとした口喧嘩、血話喧嘩になるかもしれませんけど、
はい、
これが国レベルになると戦争ですからね。
はい。
うん。だそれはやっぱり、それとして、同じことなんですよね。
そうです、
ね。だ片方が病気やったとしたら、
うん、対応は成り立たないってことですよ。
そう。
病気だったら。
もうどうしようもないでしょ。
ガチの病気だったら、アメリカとの対話なんて成り立たない。
成り立たないでしょ。だから、俺、そこがね、ちょっと怖いのしゃ。
もしかしたらさ、トランプさんもガチの病気。
トランプも、お前、そっち行くか、お前。それ、お前、病気対病気だよ、どうしようもねえぞ、お前、これ。
いや、だから、あれですよ、よりひどい方が勝利する。
あ、そう、もうロシアが、頑張ってもらおう。それは仲裁に入ってもらわないかんぞ、そら。
まさか、そういう話になるのは。
トランプちゃんもそうだったらダメだよ、お前。
いや、あれですよ。我が国のね、周り考えてみてください。
まあ、
トランプ大統領も、もしかしたらガチの病気。
はい、
で、これ、笑い話で話すけど、もしかしたらプーチンさんもガチの病気。で、習近平主席もガチの病気。で、安倍さんだけが唯一、ちゃんとしているっていう。
そしたらもうみんなでヨーロッパに移住しようよ。
いや、っていう、まあ冗談だけど、とにかくね、トランプさんは病気じゃないよ。冗談だけど。
いや、でも、ジョンナムさんは、ジョンナムちゃんじゃない、ジョンウォンさんはちょっとね、
やばい。
ちょっとそういう匂いというかするのよ。
はいはい。
うん。だからね、ちょっと、と怖い。まあもちろん、開発スタッフとかね、
はい。
それはまともですから。
そうですね。
当然、しかるべき過程を踏んで、
はい。
科学的な知識もね、
うん、
盛り込んで当然完成したんでしょうから。
はい。
そこは、そのプロセスに関しては、まあそれはもう、いずれはそうなるだろうなと思ったんですけどね、うんうん。ただ、問題は使う人ですよ。
まあそうですね。あとね、俺が一つ、ずっと、もう昔から言ってるけど、
うん、
日本のね、国防のね、整備にも問題があってよ。
まあ、その辺言ってたね。
うん、あれですよ、法律云々の前の話なんだけど。
もっとバンバン言っていいよ。
日本人ってさ、
うん、
生存するさ、執着心あるの、うん、
いやーねー。
あのね、なんでさ、かたくなに救助とかね、そういうのをこう、堅持するわけ。バカなんじゃないの？
うん。俺ね、次回ちょっと話そうと思うんだよ。
はい、
あ。その点についての、
はい、
あ。にも関わってくる。
なるほど。
うん。教育改革。
ああ、なるほど。うん。
ちょっと話そうと思うんだけど、はい、確かに、
うん、
あなたのおっしゃる通りですよ。
はい、
うん。
でね、日本が昔ソビエトが仮想敵国だった頃、
うん、
今も少しはそうかもしれんけど、
うん、
日本はね、専守防衛やってたじゃない、戦後から。うん、でね、うん、専守防衛を水際でなんてね、机上の空論でしかないんですよ。
だって、水際で選手防衛は無理だよな。
でね、そう、日本っていう国は、上陸されたらもう半分戦争は負けだと思った方がいい。
だって、
ああ
アメリカのね、
うん、
戦争、大東亜戦争、
うん、
だってそうでしょ、
うん、
本土決戦とかバカなこと言ってましたけど、
うん、
もう沖縄の惨状見ろよと。
いや、まあそうですね。
もうあれは、あれでしょ、うん、もう、教訓にしないとさ。
そうですね。
10万人、民間人も含めて10万人の死者が出てるわけで、うん、これをね、やっぱね、そろそろやっぱ勝手にせなあかんよ。
それでね、俺が何を言いたいかっていうと、ヨーロッパの方に目を向けるとね、
二、うん
まあ、つの大、小国があるわけですよ。
う
ん、まあ一つは、イスラエル。
はいはいはい。
で、イスラエルの怖いところは、もう世界最高レベルの、
うん、
情報収集能力と、
うん、
あとあんなちっちゃい国も、もう、ぶっちゃけとイスラエルって国は、あれです、アラブ諸国のすべての敵を、すべての敵で、みたいなもんですから、
うん、
やられまくるんだけど、彼らがなんで世界で最も怖い国って言われてるかっていうと、もう、すぐ反撃するんですよ、
うん。
すぐ即応で反撃する。やられたらやり返すわけですよ。うん、しかも核も持っている。なんだろう、とにかくね、日本っていう国には覚悟がなくてですね、
うん、
やられても、 誰かがなんか、なんとかしてくれるだろうっていう空気があるんですね。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
それはもう、さっきも言いましたけど、
はい、
国レベルでもあるのと同時に、
はい、
要するに国レベルをも、国と、あの、個人対1対1っていうのはほぼ同じなんですよね。
はい、
で、学校を見てくださいよって話ですよ。
はいはいはい。
なんかそんな空気あるよね。
あるんです
よ。なんか言ってって言ったら誰かが言ってくれるだろう、みたいなさ。
それでね、それでね、被害、要はね、あの、火をつけ、焚きつけたりすることはやるくせに、
うん、
日本人って、
うん。
でも結局ね、尻拭いしないんだよ。
まあその辺についてはちょっと後半話しましょうか。
はい。
私は、一番最初に影響を受けたのは、エルカンタール、
臭みが。
さて、稲造さんへのお弁当、頑張って作るぞ。ん？あれ？なんだか体が熱い。熱い。熱すぎる。意識が。あれ、朝サドスドフル。
TTRG、R、サッケ、アスズルフドフズブドフブ力感、SLF、ザ・ PFG、上オプグスドフルなどにスドフルでドフル抜きに対する、フジスドスフスなどに LSD 対する LD タスクタスクドブムスドフ、ナイスシー、アスドブロクスラム、
よし、こうした、こうした。あー、あの、東北ズンボもな、ちょっと、キャラを暴走させすぎたな。まあ、この辺が限界かな。一応ちょっとこう、破壊しとこう。あー、なんだこれ、もう、でも、切ったね、機械だな。よし、じゃあ2号機作ろうかな。2号機を作って、ちょっとキャラを変えて、清楚で甘いんぼさんタイプもいいかもしんないな。うん。よし。では、2号機を始動と。さあ、というわけで話は憲法9条の方に来ましたけどもね。
本当ね、もう、あれですよ、もう、ゴミです。ゴミ。憲法9条。
まあ、今までは今までで良かった時期もあったと思います。
でもさ、考えてみてください、うん。もう何十年も前からこういうことは危惧されてきたんですよ。
そう。
それを戦後ね、一つも変えようとしなかったこの日本という国と、国民性と政治家ね。
もう誰だから、あれだよ、もう、アメリカのおかげだよ。
いや、そうアメリカのおかげなんですよ。アメリカが嫌いだとか言ってる保守もいっぱいいるけど、お前らね、アメリカがなかったらすぐやられてるぞ、
これ。やられてるよ、うん。アメリカがバックにいて、ちゃんと軍備してくれてるから、
そうなんですよ。
戦士防衛で、今までやってこれたんで。
はい。でもね、アメリカさんもそろそろちょっとずっときついわけですよ。アメリカさんが間違ったことをやっちゃったもんだから、
うん、
あれですよ、まさかこんなにね、日本がね、こう、自分で責任を取れない国。国防に関して、こうなると思ってなかったんじゃないかなと、ね。
まあ、基地関係についてはね、
うん、
ドイツとか、ああいうとことはちょっと違う条件だし、
うん、
日本が手出ししたりとかね、
そうですね。
ちょっと苦しい部分もあるんだけど、
うん、
それにしてもよと、
はい、
もうちょっとこの、おめえらもちょっとやってくれと。
そう、それは当然そうなりますわよ。
うん、いう話になったよね。
はいはい、
うん。
まあ、ということでね、やっぱ申し訳ないんだけど、これだけはもう毎回俺は同じこと言ってるんですけど、
うん、
憲法9条があるから、
うん、
戦争が起こらなかったわけじゃないんですよ。
そうそう。それは違う。憲法9条イコール戦争したかったはちょっとおかしい。
そうなんです。
じゃあミサイルドーンって言ったら、憲法9条って言ったら、おい、落ちるんか、お前。
そう、ドラゴンボールみたいですね。
そう、憲法9条で言ったら、でもこう、お前、な、ドワーってなって、両手上げて、俺に少しずつ、憲法9条をくれおらーって打てるかって話ですよね。
出ないです。
出ないですよね。
あともう一つね、
うん、
言いたいのが、
うん、
あのね、国防力、軍事力の拡張イコール、
うん、
戦争を起こすというね、
うん、
左翼特有、憲法信者のね、欺瞞ですね、欺瞞。別にね、自衛隊の軍事力が上がろうとね、日本がね、再びこう、なんて言うんですかね、自分からこう、攻撃を仕掛けるってことは、ね、ないですし。
だからまあ、今の現状としてやっぱアメリカさんの、やっぱり盾にはなってくれてるわけよね。
そうです、
ね。だから、それと、まあ今まで非核三原則って言ってきたから、まあ、僕的には核まではええと思うんですよ、うん。この関係が続く限りはね。う
ん、要はあれでしょ、まあ俺もね、あんまりちょっとね、言い過ぎる嫌いがあるんだけど、
うん、
軍事的には日本の軍事力結構強いんですよ。
うん、
はっきり言って、
うん。
だけどね、相手がことに来たがね、核兵器を持ち出したんですよ。
うん、
通常戦力じゃない。
うんうん、
それを考えたときに、抑止力は、やっぱ通常兵力、 というね、考え方にちょっと簡単に至らなくて、なぜかというとね、アメリカの場合即応で空母打撃群がたくさんありますよね。日本空母打撃群とかありますか？敵地攻撃能力がありますか？自衛隊にはないんですよ。そこの議論がね、全くこの国はされてないんです。
で、そろそろせないかんかなっていう気がするんですよ。い
や、もうね、10年遅いんですけど、10年前にやるべきなんですよ。10年前にやって、もうね、ヘリ空母とか作ってるあれだったらね、普通にね、攻撃、航空母艦作れよと。まあ、金かかっても。
うん、まあ、そうですね。うん、10年前、まあ、経済も破綻してましたからね。
まあまあ、まあ、民主党のステーもあるんですけど。
もう、いや、その前もすごかったよ。もう、景気グラフはすごかった。オイルショックよりひどかったからね。
そうですね。
どんだけ落ちてんてんっていうぐらい落ちました。まあ、今、だいぶ回復してますけどね。だから、今が多分旬だと思うんですよ。そう、
とにかくね、早くですね、国防力のね、充実と、法的改正と、実行力、即応打撃力を日本の自衛隊は持つべきですね。
僕は、要約すると、はい、アメリカさんとの関係が今のままであれば、はい、もう核はもう持っちゃいけないと思います。
ああ、なるほど。
今更、かっちょ悪いんで。
かっちょ悪いんですか。
うん。
あ、なるほど。
ただ、軍隊は作るべきだと思います。
そうですね。うん、戦える集団も簡単
に。でも本当に日米もう本当に表裏一体ですから、はいはい、もう経済もそうですし、もう我々のレベルでもそうでしょ、
はい、
もうアメリカのね、エンターテインメントもいっぱい入ってきてるわけだし、うん、こっちのエンターテインメントや食文化ももういっぱいアメリカに入ってるし、
はいはいはい、
もう一体じゃないですか。ハワイがいい例じゃないですか。
はい、
もう半分日本、半分アメリカみたいな国じゃないですか。
あ、はい、
ね、
はい。
日本語で生活できますからね、あそこね。ハワイは。
ハワイはね。
だから、もう本当にそういう感じでいいと思うんです。
はい、はい。
もう
ね、昔のことをね、とやかくで、ね、アメリカがーとか言ってるやついるじゃない、保守でも、俺らみたいな、保守いるんだけど、愛国者でも、でもね、考えてみてよ。アメリカがーって言ってる、日本だってアメリカ人をいっぱい殺してるんですよ。
そう。戦争に関するね。
そう。
まあ、これは戦争に関するって、まあ、逃げにもなるんだけど、まあでもこれはね、もう言ってもキリがないというか。
キリがないんです。そう。
もうね。国際法律とかモラルがなくなる状態がいわゆる戦争ですからね。
そうですね。だから結局ね、戦争にもちゃんとね、簡単、まあ、ちょっと俺の言い方はちょっとあれだけど、簡単に言うと戦争にもちゃんとね、法的国際法がありますから、守るか守らないか別にしてね、基本的に戦争というのは、アメリカのことをボロクソに今更言うたってね。要はね、今の現代の人ってさ、歴史的事象しか知らないからさ。
まあまあ、しゃあない、ね。
しゃあないんだけど、もう現実を考えようよ、もっとね、もっとね、本当に日本が好きな人たちね、に問いたい、日本が本当に好きならね、アメリカがーとか言ってるんじゃなくてね、どうしたら日本が強い国に、今度、もし確実に戦争になった時に、勝てるかですよ、勝たなきゃいけない、次は。
まあ、もう、だから、あれだよ。はい、もう、そんな難しく考えなくていいんだよ。
はい、
喧嘩するときにどうすればいいかって
話。そう。喧嘩になったときに、被害が少ないにはどうしたらいいかを、具体的にちゃんと考えなきゃいけないですね。
で、守るべきは国民ですからね。
そうです。日本国民を守らなきゃいけないんですよ。
だから今の法律上でも憲法上でもそうですけど、
はい、
国民が総動員されることはないですから。
ないです。
うん、大日本帝国憲法では、人権っていうのは、法律の範囲内でしたから、国家総動員法っていうのが、まあ、適用されましたけど、今の憲法上では、それは無理ですから。ですから、安心してください。
とにかくね。
国民が徴兵されるとかバカなこと言ってる人いますけどね。
何を言ってるんだ、
そういうことはありませんから。もう、それこそ、そこを変えちゃいけない憲法なんですよ。
そうです。
もう国民が、主権ですから、そういう国家総動員法じゃーって言っても拒否って、できるんです、
う
ん。国民投票で、過半数ですから。
うん。
うん、だからね、それでいいんですよ。
改憲はね、この国はハードルが高すぎるね。
まあ一応衆議院の3分の2、参議院の3分の2、
あと、
そして国民投票の過半数。
5割。
いうことですから。まあでも、それぐらい重みはあっていいと思うんですよ。だからそれをやっぱり、その、真にね、やっぱり理解させることが、やっぱ大事でしょ。
俺が一つね、ものすごくね、あれって思ってんのがね、こんな議論をしてる間に、例えばミサイルが飛んできてよ。で、例えば撃墜できなかったと。すべてを。その時に被害がね、 日本人が千人単位で死んだと、
うん、
なった時に初めてね、この国のね、国
民、まあ、気づくでしょうな。
気づくっていうかね、激高するくせにね、うん、じゃあ今までなんで話し合ってなかったんだよって、うん、なるから。
うん、話そうや。まあでも少なからずそうなるんでしょうな。
ああ
、
悲しいね。
いや、だから戦争はね、やっぱ繰り返しちゃいけないんだけど、やっぱ100年、200年起こらないとどうしてもそうなるよ。
うん。
うん。それはやっぱ人間そうなると思うよ。
うん。
でも知らないからみんな。
うん。
うん、だから、まあ、どの単位で起こるのかっていう話ですよね。
う
ん、
そうですね。だから、とにかくね、少なくとも次ね、なんかこう、日本のせいとかじゃなくて、どっかで有事が起こった場合、
うん、
国際社会と連携して動かなきゃいけないってなるじゃない、絶対。
うんうんうん、
そういった時には、やっぱりね、こう、日本の立ち位置としてね、日本が、ま、日本は国際社会からこう評価される立ち位置にいなきゃいけないっていうのは、間違いないことなんで、
うん、
そこはやっぱり、こう、ちゃんとね、国民がね、現実を見据えてね、逃げることなくね、やっぱ、こう、認識して向き合わなきゃダメだと思うん
です、ね。今の現実はちょっと見とかないかやろ
う
な。
そうですね。
うん。だからまあ、ね、とりあえず選手防衛じゃなくなったと。
今後ね。
うん。うん、一応亡くなったんでしょ？
何が？
これだの、安保の
あれで。ああ、まあ、要はあれ、要はあれでしょ？その、連携してやっていくっていう話で。
うん。うん、憲法に関しては、専守防衛って話の記述はなかったよね。
ああ、まあまあ。
まあ、武力の放棄とかっていうのは書いてあるけど。
書いてある。
うん。専守防衛っていう概念はあくまでも日米の。
そうそうそう。
安保理のことですよね。
だから、その、要は自衛隊のね、戦略論として専守防衛が、うん、もう堅持されてるから、うん、思想的に。
で、まあ、武力を放棄するっていう部分を、
はい。
改憲する必要があるってことよね。
そう、まあ、うん、あと、簡単に言うとね、自衛隊が軍隊としてね、確固たる軍隊としてね、連動して、
まあ、スライドして予算つけりゃいいだけの話なんだけど。
ちゃんと戦える、
うん、
ね、集団、要は、戦える集団なのに、何、文句言われないようにして、戦ってほしいわけですよ。
うん、
戦うべきときは戦わなきゃいけないわけですよ、
うん。
そこをやっぱね、なんかこう。
まあそうなったときに自衛隊の数がどれぐらいなのかっていうのもあるかもしれないし。まあ、
ね、
まあ、それはやってみなきゃわかんない
だろうね。わからないけど、
うん。うん。まあだから、基本的にやっぱり、まあ守りですよ。
はい。
基本的には。
いや、基本的には守りなんだけど、うん、守りの要素の一つとして、敵地攻撃能力、
うん、
先制攻撃できて、やっぱ火の海にできる能力があるとないとではですね、
うん、
相手のね、相手が警戒心というか、やったら怒らせたらやばいぞと、やっぱ怖さがないっていうのはダメだと思うよ、
うん
う
ん
うん。そこはやっぱり多少のね、日本を怒らせたらやばいぞ、怖いぞ、こいつら本当に攻撃仕掛けてくる能力あるぞ、能力があるだけじゃなくて攻撃を仕掛けてくるぞっていう、うん、とこまで整備をすることが、基本的には、防衛、なんていうの、防衛を、能力っていうことなんですよ。こう、要はね、やっぱ怖くないから舐められるわけですよ。
まあ、危機感がないわな。
この国は怖いと思われてないから、ミサイルバンバン日本海に飛ばしてくるわけでしょ、
うん、まあ、どう、あいつらが捉えてるのかわかりませんけどね。
まあ、でも、本当に北の、ね、豚がさ、
うん、
本当に、双葉の言う通りね、
うん、
本当に、あれだよね、学術的に病名がつく病気だったらやばい、そこに立ち返るんですけど、
それは怖い
で。怖いです。
うん
うん、
だから俺はね、
うん、
基本的にさっき言ったように、うん、まあアメリカさんと同じ関係であれば、まあ、意識を持ってね、必要に応じて、まあ、
うん、
ちょっと次回も話したいんだけど、うん、その教育をしてたな、
うん、
まあちょっとこう、責任感を持って、
はい、
で、その時の現実に応じて、
はい、
変えるべきものは変えていく、
うん、
変えないものは変えない、うん、っていうしっかりしたその主張がね、
はい、
できる国民に育ってほしいなとは思ってるわけですよ。
そういう教育をしなきゃダメよね、自分で考えて。
うん、ただし、
はい、
主権者が病気だった場合は別です。
そうですね。
うん、ちょっとやばいっす。
やばいね。
議論してる場合じゃないっす。
ええ、
旅行券をですね、
買
いに行かなきゃいけないんじゃないかなと。
主権者、そう、主権者がね、簡単に言うとね、
や
っぱ怖いですよ。北朝鮮の彼も病気。
そう。
実は、 アメリカ大統領、トランプ大統領も病気。エリツィン大統領も実は病気。
やばい。
で、中国のね、
うん、
習近平主席も病気。ね、しかも、イギリスの民主主義も病気だった
から、
やばいだ。
もう、英国もばい。
本当に、だからとにかくね、まあ、冗談で言ってますけど、
うん
そういう、
いや、でもね、そうなったら怖いよ。
怖いです、
ね。これちょっと精神病の話にちょっとリンクするんだけど、
ああ
誰でもなりうるからね。
いや、それはそうです。
うん。
でもね、これだけ一つ言わせてください。安倍総理のことを嫌いな人がね、安倍は病気だとかね、言ってる。あれは違いますから。
大丈夫、大丈夫。
安倍さんは病気じゃない。戦争を従ってるとか、全然ね。
ない。
安倍さんが従ってるわけないんですよ。
ない。
バカかと言いたい。
うん。
そこはもう、全力で否定させてもら
う。うん。
安倍さんじゃなかったら、こんなにね、こういう、なんていうの日本がね。
まあ、立ち回りはできてない
ですよ。できてないですよ。
うん。はい、俺もそんな、それはそう思う。うん、
はい。
うん。まあ、非常にこう、まあ、何しろやっぱり長期でね、
うん、
やっぱやらないとね、
はい。
何も見えてこないような気がするのよ。
そうですやっぱ、ね、
結局。
長期でね、政権をね、運営し、うまくして、しないとね、何事もやっぱできない、ね。
まあ、うん。俺はそれをね、うん、もっとしっかりした方がいいような気がするのよ。
いや俺もそう思います。
うん、は
い。
長期政権をある程度こう担保できるようなね。
はい。
うん。法規制というか、法改正というか。
むしろね、この国の国民性に、
うん、
僕は悪いけど、前から言ってるでしょ、問題があると。
うん、
要は、
まあ、風緑だよな。
そう、逃げるっていうか、
うん、
まあ、風緑だし、
うん、
あと、いや、俺はそうじゃねえっていう人もいるかもしれないけど、
うん、まあ、それはそれいっぱいいるでしょうけど。
大半の国民がね、
うん、
まあ、当たり前なんだけど、うん、軍事のことなんて分かんないのはしょうがないんだけど、
うん、
すぐね、ちょっと軍事の話をね、専門家がしとるのに、
うん、
イコール戦争だって叫ぶのはよせ、
うん。
戦争になる、ならないっていうのは別に軍事力が増えてるから、増やすからとか、それ対応するからじゃないんだよ。だから論理的じゃないって、本当に。
結局、なんか、また戻ってしまうけど、
うん、
残念だよな。
残念です。残念だね、これはもう。
これは、ね、ある程度限定的にこの間お話はしてたんですけども、
はい、
ある意味これはどこにでも言える話なのかもしれないね。
そうですね。
逆に言うとね。
逆に言うとそうですね。
うん。なんか残念だなぁと、ちょっと思うのよ。最近ね。
思いますね。あれ、それあれですか？それは、ある福岡県地方のこと言ってますか？
いやいや、だからそれを言ってたんだけど、
はい、
こういうほら、話をするとさ、
はい、
そこだけじゃなくて全国がそうなんじゃねえのか、みたいな。
ああ、そうなるほど。
うん、ちょっとこういう、そういう気持ちとしてくらなぁ、うん。
でも、少なくともね、ここ10年、20年でね、みんな少しずつこう、なんか、ね、インターネットが普及しだしてね、
うん、
事実というか、そういうこう、警戒心が高い人が増えてきたっていうのは、
まあね。
そこはいいことだと思
う。うん。まあ、それはそれでまたいろいろ問題出てくるでしょうけどね。まあ、ね、SNS の発達によってね。
はい。
うん。
まあ、いじめとかなっちゃう
から。そう。
それは違う問題だからね。
もういい。もうじゃあもう俺が憲法9条叫んでやる。
はい。
憲法9条
いや、全然ミサイル落ちないと思います。
何にも変わってないな、み
たいな。そうそう。何も変わらない。
エンディング！
はい。
はい。というわけでございまして、今日もくれていきますよ。はい、エンディングでございます。
はい。はい、エンディングですね。まあ、めちゃくちゃ言いましたけど、みんな、日本を取り巻く隣国のトップが病気だったら恐ろしいという、最初バカなこと言ってましたけど。
ああ、病気だったらちょっとこれは話が別になりますからね。
そうですね、もう、
怖い。ちょっと怖いね。
怖いですね、それは。
まあまあまあ、そんなこんなでございますけどもね。
はい。
まあだから、9月、いろいろと、まあ、実際は違うだろうけど、うん、X デーだなんだかんだとか言われてるんでね。
9日ですね。
そう。うんまあ、ちょっととりあえずは、もう時間もないことですし、
はい、
まあ、やるべきことをやりながら、
はい、
まあ、ちょっとこう、状況を、
うん、
まあ、静観するしか、まあ、ないんでしょう
ね。ないで
しょ
うね。
まあ、アメリカさんのこの、なんだろう、
うん、
挑発に対して、
はい、
まあ、それなんかまた、ボフって打ってくるでしょうから。
そうで
しょ
うね。
うん、
北はね、それにまんまと乗っちゃうのか。
うん。
まあ、このまま何もせずにアメリカもね、
うん、
国際社会も終わらすってことはできないと思うんですよ。
そうね、もうなんか煮詰まった感があるからね、うん、そうそうそう、何かが起こるでしょうな、
そうですね、
とりあえずな、うん、それがどこまで広がるのかっていうのが、まあ、
そうだと思います。
結局、あとどれぐらいそのこっち、日本に影響があるのか。
はい、
っていうところやろうなと
思いますけどね。まあ、今回、あとね、やっぱりね、日本のね、マスメディアとかね、ああいうワイドショーのね、無能さが露呈したという。
うん、
やっぱりね、今まで、なんだろう、必要以上にね、政権を、日本の政権を叩いてきて、
うん、
それで国防とかをさせないような世論を作ってきたけれども、
うん、
結局、お前らは、お前らのせいで漁夫の利を得たのは北朝鮮だったってことなんですよね。うんうん、だから責任を取ってほしい。
取らないかんでしょうな。
ちょっと思いますね、本当は。
なんか昨日、あれだろ、菅官房長官だっけ、
はい、
はい。東京新聞のバカチン君がまたなんかいる。
女ね。
ああ言ったみたいだな。
はい。はい、
うん。
どこの国のお前は記者なんですよ。スパイかよって言いたくなるよね。
っていうか、そんなことは北朝鮮に聞けよっていうことばっかり質問してくるおバカさんがいるみたいですけどね。
いるんですよ。
なるほど。
もうバカですよ、本当に。
そのまま歌舞伎町行けばバカやると思う
よ。本当だよ、東京新聞はもうバカですから。
ないですかね、本当ね。まあそんなことでございますが。
はい。
実機はもう9月に入りました。
はい。
8月が終わりました。
あれですね。
ということは。
あれですね。ビッグマネープロジェクトですね。
はい、そうですね。やっと稲造も覚えてくれましたね。
はい、
うん。
BMP ですね。
そうですよ。
はい。ビッグマネー。
さあ、下げましてもらいますよ。
はい。
いいですか、皆さんいいですか、
はい。
はい。ふとばたのビッグバレープロジェクト、
銭あるぞ銭あるぞ、あげるよあげますよ、
来ましたね、来ましたね、
来ました。どうだったの。
まあ、ことの成り行きから、
はい、
毎月言ってますけどね、
猿、
うん、モンキー
じゃないですね、
モンキーズ、
はい、猿です、
うん、はい、12月にですね、
はい、
昨年の12月ですかね、
はい、
リニューアルオープンをいたしまして、
はい、
うん、何か続き企画はないだろうかということでございまして、
はい、
金融に乗っかっちゃれと、
はい、
まあいろいろあったんですけどね、
はい、
うん、でまあ、成功なものをですね、
うん、
続けておりまして、
はい、
頑張っております。
頑張っておりますか。
意外と頑張ってるんですよ。
はい、
何もしてないよ、
はい
はい。
はい。
ということでございまして、
はい、
まあルールとしては、
うん、
5万円。
5万円
をベースといたしまして、
はいはい、
2月の1日から、
2月
1日からですね。
あ、2月の1日ですね。
はい。
はい、
から、どれぐらい増えるかと、
はい、
いうことで、ビッグマネープロジェクト、はい、頑張っております。
はい。
はい。
はい、
で、先月時点、7月終わり時点で、
はい、
5万円が64,449円になっております。
はい、すごいですね。
はい。
1万円以上増え
て、その段階で 28.90% になっております、
はい、利益。
8月が終了いたしました。
はい。
果たしていくらになっているか、はい、ドラムロール。
はい。
8月終了時点。
はい。
金額を申し上げます。
はい。
68,260円になっております。
はいはい、すごいっすね。すごい。
バフバフバフ。
いくら増えました？
金額にしてですね、先月比で3,811円。
すごいね。
増えております。利率で 5.913%。福利で 36.52% 増えております。7ヶ月。
はい。
ということでございますね。
はい。
まあ、これ順調に増えていってくれりゃいいんですけどね。
はい。
まあ、どうなることか分かりませんけど。
まあ、いろいろあるからね。
うん。まあ、今のペースでいきますと。
はい。
あくまでも今のペースでいきますと。
はい、そうですね。
1年間でだいたい7万9000円ぐらいになるんじゃないかという予想でございます。
ああ。
はい。
なるほど。
どうなるか。セプテンバーをお楽しみに。
はい。
以上、ビッグマネープロジェクトでした。
はい。お疲れ様でした。
さあさあさあさあ。
はい。
ね。9月に入りましたよ。
はい。
まあ、今月もね、ちょっとまあ、どうだな、まあ、夏ほどは忙しくないと思うんで、ゆっくり、まあね、
はい、
ゆっくりしっぽり、
しっぽり、
お話をしていきたいと思いますけどね、
はい、
皆さんも本当にね、忙しい中、
はい、
本当に方もいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、もう、とりあえず頑張ってます。
頑張ってます。
もう175回だぜ、やっぱ
り。すごい
ね。うん、200回も相当かないと。
笑点の夢じゃない
夢だよバカ野郎2500何でも夢だよ10倍以上じゃねえか
あそうかそうか
そんなにねあの倍速で撮っても、ね、聞こえないことも考えられない
聞こえないね
いやもうまあそんなペースで上げんなよバカ野郎って言われる
から、ね、言われるね
それもどうかと思うまあまあまあまあ、まあ、まあ次回はねちょっとこう教育関係のお話なんかもね、はい、ちょっとしていきたいとまあちょっと今回と次回はねそういったちょっとこう真面目といえば真面目なんだけど、はい、なんやろもっとこうした方がええんちゃうんっていう部分ですよねそれをちょっとこう訴えていきたい、ね、思うわけですよ、は
い、うん矢島さんが出てきちゃってねちょっと、
さあそれぞれ終わりましょうか
はい終わりましょうかね
で今回はまあこんな感じで一応ピリオドマジ
ねまたもうあの いざとなったらさ僕あの斎藤孝雄先生のゴルゴ13にさ暗殺依頼しようよ
ちょっと待って
え北の豚をやってください
ゴルゴ13だろ斎藤孝雄先生が打つわけじゃない
の斎藤孝雄先生が書いている
ああ
の漫画の中だけでも殺してもらうという
なるほどねこの間の私の意見です、ね、頭の中で撲殺して断捨離する
やばいな それこそやばいそれこそ現実逃避
ですねいやでもねこれをやらないとねそう簡単に人間ね綺麗事に休まねってねなるほどにゃ思うよまあまあまあまあそれぞれいろいろねお前の生き方あるでしょうけど心のキャパは変わりませんのでなんとかこう嫌なことはねなんとかして壊すから、はい、で歩いていきたいななんて思う今日頃でございます、
は
い
まあ、私はね日本にはねもっとねちゃんとしてほしいと
そう
なん
ですね
国防問題ちゃんとしてくださいと
その辺をね次回僕はね安心なね、はい、臭み方をして
はい出たあのすごい危ない、ね、思想を持つ臭み方を
はい意外と真面目
だよ、ね、
真面目真面目次回お楽しみ
はいお楽しみ
今日のご相手は二葉太郎と
矢蔵でした
それではまた次回、
はい、
バイバイ
さよなら